第一サムエル23章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、聖霊様によってまた導いて、教えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
その後ダビデに次のような知らせがあった。今ペリシテ人がケイラを攻めて内場を略奪しています。
このケイラというところはイスラエルの領域です。今ダビデがアドラムというホラーナのところから約5キロぐらい離れている場所、ペリシテ人との接している地域です。内場ということはね、収穫したものを昔からね、私たちがこう見ると農村でこう収穫した米とかをねこう包んでいるそのところですね。収穫したものです。二節。
そこでダビデは主に伺っていた。私が行ってこのペリシテ人を撃つべきでしょうか。主はダビデに仰せられた。行けペリシテ人を撃ち、ケイラを救え。
だから今サウルはその当時王ですけど、自分の国を守ろうと全然考えもしない。ただひたすらダビデ殺す、ダビデだけが目標です。だから今ケイラというところに、このサウルが行って戦って守るべきなんだけど、そんなことができないからね、今自分の目の前にあるダビデが王の役割をする、国をね守ろうとする、その思いはダビデに注がれた王の油注ぎですね。この民を守るべきだという思いがね、思いが油注ぎというのは思いよ、思いがし、だからこの思いが正しいかどうかをこのウリムとトゥミムですかね、アビアダルが持ってきたそのエボデがあるんですけど、そのエボデに聞くんです。行くべきでしょうか、一つ一つのことを聞くんですね。今はこの聖霊の時代だからね、聖霊様が直接私たちに、心の感動だけではなくて、その思いをね与えてくださるんです。しかしその同時にはこのように大祭司、祭司とかが持っているエボデニを通してねされました。私たちは今はもうイエス・キリストの十字架の血潮でイエス様が私たちの罪のために血潮を流された、その血潮で罪が許されるけど、その同時には動物の生贄をね捧げることで、だからその時代その時代主が認める方法があったんですね。だからその方法でダビデは聞くんです。ダビデの心は主の心と一緒です。だからいや、この民が苦しんでる、だから行って助けなければなら、これが主の御心かどうかはそのウリムとトゥンミムを通してね聞くんです。三節。
しかしダビデの部下は彼に言った。ご覧の通り、私たちはここユダにいてさえ恐れているのに、ケイラのペリシテ人の陣地に向かって行けるでしょうか。
자, 다비데노 북가다치와 리세이데키니 소레 다다시 하나시데스요네. 이마 사울가 다비데 고로소 또 스루 이마 소노 지덴데스. 소레 나노니 마다 페리스테진노 도코로니 다다카이니 이쿠 또 이것도와 네, 마 아리에나이 또 유테른데스네. 마 もちろんこのダビデにはね、そのあぶらそそぎがあってあなたが守るべきだという思いがする。これが王の油注ぎよ。けど部下たちは、いや私たち今危ない、私たちがいるところ隠れてる場所がサウルに
知らされ、本当に危険だと。まだこれも正しいことよね。4節。ダビデはもう一度主に伺った。すると主は答えて言われた。さあ、ケイラに下って行け。私がペリシテ人をあなたの手に渡すから。じゃあこのようにもう一度ダビデはウリムとトゥミムに聞くんですね。 そしたら行きなさいという答えが来るんです。5節。ダビデとその部下はケイラに行き、ペリシテ人と戦い、彼らの家畜を連れ去り、ペリシテ人を撃って大損害を与えた。こうしてダビデはケイラの住民を救った。ケイラの住民を救ったんですね。6節。アヒメレクの子エブヤタルがケイラのダビデのもとに逃げてきたとき、
彼はエポデを携えていた。じゃあこのアヒメレクが85名が全部殺された時に、アヒメレクの子だけエフヤダだけが逃げたんですよ。それでケイラのダビデのところに来てったんですよ。だからダビデはもう神様の御心を聞く素晴らしい人が 自分と加わってるね。このように神様がダビデを助けるんです。このアラノというところをダビデは今アラノの生活をする。もうちょっとだけ間違ったら殺される。死ぬしかない。これがアラノですよね。だから主の声だけ聞く。 主からの導き以外はもう死の以外はない。この蜘蛛の足ら死の足ら主の導き、それ切に頼るそのところです。油注ぎ、私たちがね聖書を読んで祈るんですね。この谷川の鹿のように聖書を 毎日読んでそれを握って祈ってます。それが油よ、油。油備えが、それです。それで私たちの灯火に油を持ってるんです。この毎日のこの御言葉の生活、祈りの生活、それを通してね、主の御心が何であるか分かる。 それが、私たちが主の声をいつも聞くんだからね、御言葉を通して。その同時に油注ぎを通して油注がれた王や祭司や預言者たちがそれをその思いがしました。だからそのアビアダルという人は一番最初の役割を 油注ぎがあるから、ダビデのところに行って、その働きをするんです。イエス・キリストはね、三つの油が注がれてる方ですね。だから、キリストというメシアという意味は油注ぎということです。私たちはこのイエス・キリストの御言葉と接してるんです。イエス様と一緒に歩んでるんです。 御言葉と共に歩むということは、イエス様と共に歩むことよ。 だから聖霊様が御言葉を通して祈っていつもその思いを与える。だから私の七時は私の声を聞く、聞き分ける。だからこの主の声じゃないと逃げる、あこれじゃない。いつも、ね、私たちは御言葉を読んでるからね、いや 100ドル札の鑑別士が毎日彼はご飯食べてこればっかり見る、それで偽物を見るとすぐあこれ違うということがすぐ分かるよ。だから私たちが主の御声をいつも聞き分けることよね。なぜ主と共に、あ主がこの世の方だ、主が私たちを愛して死のうと愛して私たちのために、来られた。最初はユダの王として来られて、ユダヤ人たちを、福音を伝えましたね。だからこのようなことで私たちは主の御心が何であるか分かる。これが主の声ですよ、普通の声。だから、それと違う言葉を聞くとすぐ反応する、ああこれ違う、ね。だからね、主がもうある人は地獄に行くように予定した、今長老派の予定論はそこまで行っちゃった。私が40年前基督院でそのようなカルバンというその予定論者と話をして、もう腹が立ちますよ、そういった人たちと話をすると。うちのエリアがね、あのアメリカに送った、ね、その格好が、そのカルバニとカルバニズムでした。だから今うちのエリアがね、その時つまずいたんですね。神様がもうすでに全部定めてる、予定してる。人間がロボットか、それで反抗してね、彼はもう神がないと、そのようなところまで行って、インドまで行こうとした主がそのこうね、握ってくださったから今の状態になってるんですけど、じゃあ神様が全部セットしてた、セットした、セット通りに行かなければならない、こんな怖い話はないのよ。神様は私たちの、ね、中で、自由意志を与えて、ね、選択意志を与えて、これもあれも私たちが選択するように、良い選択することを願っておられる。しかし私たちが失敗する選択を先に、永遠という世界はね、過去、現在、未来が全部見える、時間を超えてる世界です。だから予知して、もう先に知っておられた方が予定したんですね、このようになると。それが予言よね。神様がこのようにもうセットしたから、この人はこのようになっていかなければならない、そのような人々に災いがあるとイエス様が言われるんですか、これはありえないよね。神様は期待してるのよ、死ぬほど。だからそのようなイスラエルだったと、そのようにして彼らが異邦人救いのためにそこに行かなければならなかったと、全部神様の責任となってしまう、これはもう間違ったその神学です。 間違った思いです。私たちをロボットにしてないよ。選択意思があるのよ、だから神様が私たちが選択すること、旅人がね自分の国を救おうとしなくてもいいですよ。その思いがするのよ。油注ぎがあるからね。油注ぎは思いよ。ああこの民を救わなければかわいそうに。しかし自分はもうたった600名、まあ、200名が加わったんですけどね。そしたら自分たちが今秘密の場所、それが全部アジトがサウルに知らせる。それがもうサウルがね分かってるね、ああダビデがグリラにいる、ゲリラにいる、そしてこのまた来るんですよ。だからダビデがもう一度聞くんですよね。主よ、ゲリラの住民が私をサウルに渡しますか、渡す。そしたらこのゲリラの住民たち苦しめないように静かにそっと去っていく。これを自由意志、こうプログラムされてないのよ。ダビデは私たちも同じよ。罪を犯すこともあるし、まあ、悔い改めることもあるし、また、本当に主の御心を行うこともある。じゃあとにかくアラノというところはね、主の声を聞く以外は方法がない場所よ。だから、自分を捨て 主に頼る、従順。このアラノは従順を学ぶところ、主の声を聞いて従順すると、アラの訓練が終わるよ。モーセは40年かかりましたね。イスラエルの民も40年かかりました。一世代が全部死んでしまって、この旅でも、短いか、とにかく17歳からね40歳になるまでですから、何年でしょう、これ13年、アラノの生活をしました。それで、ヘブロンで、13年ね、17歳から訓練が始まったからね。ヨセフも13年でしょ。全部アラノがある。自分が偉いと思うそのものを捨てる期間よ。それで砕かれて主の声ならば従順しようとする、自分の思いより主の思いを従おうとする、その従順の姿勢ができたら、それが終わりよ。アラノの訓練がね、それで彼が、もちろんヘブロンで7年いただからね、13年からまた7年、それでヘブロンで7年、それで全体の王になるのが40歳ですからね。じゃあこのことです。いきましょう。また黙示録12章1節から、
また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。
じゃあこれはヨセフが見た夢のことですね。巨大の印が天に現れた。一人の女が太陽を着て、次この女は誰か、だからこのヨセフが見たイスラエルだよね。一人の女が太陽を着て、次の足、 の下に踏み、アダマには中二の星の冠をかぶっていった。二節、
この女は身ごもっていたが、産みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。七つの頭と十本の角とを持ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。
これが竜、竜ですね。竜、竜の世界、サタンです。サタンが、この女、イスラエルが身ごもっていったんですね。これは女の子孫、イエス・キリスト、身ごもっていった。これはダビデ、アブラハム、ダビデ、イエス・キリスト、そのルートなんですよ。だから私たちがイスラエルを愛し、イスラエルを祝福するのはこういったことをしたからよ。彼らを通して、彼らを選び、彼らの主要な任務はこの世に救い主を送る、その母体ですよ。母体、子宮です。それは御霊によってイエス様がお生まれになるんですけど、サタンがそれを見ていった、ね、狙っていった。四節、
その王は天の星の三分の一を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。
この3分の1、天の星ということは天使ですね。サタンの指揮下に、天使が3分の1いたんで、3分の1だから、この層を動員してその子供を、女の子孫を殺そうとしていったんです。3節、5節、
女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。
この女は男の子を産んだ。これは女はイスラエルよ。イスラエルの体系ですね。それを通してユダの王イエス様がお生まれになった。女の子を産んだ。この子は鉄の杖、鉄の杖の血も全部鉄の杖。詩編を見るとね、このその器を粉々にするという鉄の杖です。イエス様の権威ですね。すべての国々の民を牧するはずである。全世界がイエス・キリストを通して救われるということです。じゃあその方が、その子は神の身元、その御座に引き上げられた。この十字架で勝利をして、この蛇ですね、蛇のものをアダマを踏み砕いた。蛇はこの女の子をイエス様のかかと噛みついた。創世記3章中5節の予言通りになって、主が勝利をして天の御座に引き上げられた。6節、
女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があった。
これは3年半ですよね。3年半女は荒野に逃げた。荒野に逃げた、イスラエルがこの反キリストから逃げて、3年半逃げて生活をする。自分が神であると宣言するんですね、この神殿のところで。だから、私たちは騙された。もうすでに、イエス様メシアは来られたんだということが分かって、反キリストから逃げて、3年半主が守ってくださる場所で、 いるんです。ソナエルパッショ、ソナエられたパッショ、ナナセス。
さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。
じゃあこの天にということはね、最初の天、第3回の天があるんですけど、これをパウロが見て帰った、その第3の点がある。それは主の御座がある、そこからサタンが追い出されて、第2番目の点に空中というところに、陣を敷いてるんです。だから私たちが祈ってる祈りをね、そこでいつも邪魔するんですよ。空中の権威を持つとサタンを表現するんです。その空中というところをミカエルが行くんですね。ミカエルの軍隊が行って竜と戦って、その空中から追い出します、ね、追い出して、どこに追い出すかというと、この地上で追い出されるんです。バラックになる、バラック、オバマ、バラック、こう雷のように、ね、地に落ちた。イエス様がサタンが地に落ちることを見たと言われるこの場面に、ね、竜がミカエルと戦って地上に追い出されるんです。8節、また9節。
こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。
この者たちが、空中権威を持っていった者たちがバラクを落とされた。名前もね、バラク・オバマよ。だからね、変な人ですね。だからこの落とされた、この3分の1が全部地上に来てるんです。だから地上が地獄になってしまうんですよ。10節。
その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜まなかった。
じゃあ私たちが地上に落とされているサタンとサタンの家来たちと戦うんですけど、今もそうですよね。この戦う武具が何か、イエス様の血潮です。私はこのイエス様の血を昨日祈ってる時見ました。この血がくく流れてる、この血を注ぎ戦えという、ね、私たちが鳥なしの祈りをする人たちにもね、血をつけてください。すべて血潮が勝利の力であります。力ある主イエスの血、それで戦うのよ。だからもう戦いの方法を教えてるんですよね。この私たちが3年半勝利のサタンと戦う、今もずっと戦ってるんですけどね、戦う方法はイエス様の血潮よ。血潮と血潮を信じる私たちの証であります。それで勝利します。12節。
それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。
悪魔が激しく、怒ってる。13節。
自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。
じゃあイスラエルがどうしてこんなに 苦しめるか、ね、で十字軍、ね、このカトリックが十字軍を起こしてイスラエルを撲滅しようと、またイスラエルが自分の思い、自分のアイデンティティ全部捨てるように圧迫したり、またイスラエルを絶滅させようと、このヒトラーとしてね、それだけではなくて今はイスラムとしてね、全部この地上でなくそうとする。その理由はこのイスラエルがこのイエス・キリストを産んだからよ。イエス・キリストがこのイスラエルを通ってきたから。だから救いはユダヤ人から出るということは、イエス・キリストから出る、このイエス・キリストをこの地上に送るためのこの民族だったんよね。だから彼らが憎まれてる。だから私たちは彼らを愛し、彼らのために取りなしの祈りをし、支援し、祝福するのよ彼ら。イエス・キリストを私たちに送ったから。また聖書も彼らの作品、彼らの作品じゃない、彼らを通してね、聖霊が感動を与えて記録したもの。これがなかったらどうする。彼らがまたこの資本ですね、カピー作る時にももう点一つだけ間違ってもね、その部分を全部破って、そのように記録に文字が間違った文字がないように、そしてヤウェとか主のというイエハブハという四文字を一つ書いたら、彼らが持っていたペンをね破って、またそれぐらいの情熱と彼らの性格ですね、それが聖書を今まで運んできたのよ。司会シオンとかが発見される、それがイザヤ書とかダニエル書全部発見されて、これが間違いない、今の私たちがもらったものと一点も違うところがないのよ、ね、本当にその意味で私たちはイスラエルを愛することよ。恩を受けてる私たちは。恩を返さないといけない。彼らが救われるため、彼らもイエス・キリストを信じることで救われるから。じゃあ次。
しかし女は大鷲の翼を二つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。
だから三年半主が養うと。またところが蛇はその口から水を川のように女の後ろで吐き出した。これ世論ですよ、世論、マスコミ。今マスコミは全部嘘ばっかり言ってる。韓国の新聞テレビ全部嘘よ。それを聞くと洗脳される人々が。世論というものはものすごい怖い宣伝ものよ。ヒトラーがそれを使ってたけど、今はもう、ね、独裁者になるものが使ってる。それで嘘ばっかり言うから真理が知らない。自分たちが共産化されてることも知らない。全部ああいいないいな、騙されてる。だから蛇というものは嘘つきよ、嘘つきの父です。それがマスコミを握ってるね。それでずっとその嘘ばっかりを宣伝してる。 吐き出したその水、それを、ね、竜が竜の口から吐き出した川を飲み干した。これが真理が、御霊によってみんな伝えられてる、ね、聖書が読む聖書を読むことができる。17節、
すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守りイエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていった、
うん、だから蛇というサタンと、またサタンのこの家来立てた反キリストが戦いの者が誰か、まずユダヤ人をなくそうと。ユダヤ人がなくなったら聖書の予言が全部無になるからね。神様が嘘つきになる。だからユダヤ人を殺そうとする。またその次はこのイスラエルから生まれた私たちですね、クリスチャンたち、それと戦うんだと。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残り物、これ残り物はね、まあ彼らメシア肉中でもあるし、私たちクリスチャンでもある。すなわち神の戒めを守り、イエスの証を、十字架の証を、福音を信じている私たちね、たまっている者たちと戦おうとして出かける。そして彼は海辺の砂の上に立った。じゃあこの決戦よ、これが13章14章です。666とのものよね。じゃあ祈りましょう。だからね、私たちは毎日聖書を読んで、主がどのような方であるか、私たちは毎日その声を聞いてる。皆さんは皆さんの家族が電話したらすぐ分かるんでしょ、電話口で誰かという。オレオレ詐欺は、よく連絡がなかった子供の問題になるね。私たちはそっちを聞くから、うちの家内の声も電話口ですぐ分かる。それと同じよ、イエス様の声か、これ違う声か、すぐ分かるね。じゃあ祈りましょう。御言葉を握って祈ります。主よ、主よ、主よ。